ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。今日は瀬戸市消防本部消防署救急対策担当の榊原博さんに熱中症の予防対策などについてお話を伺います。よろしくお願いいたします。さあ、もう今日も30度、昨日も30度ということでね、真夏日を観測した地点もねたくさんあります。熱中症による救急搬送の発生が例年と比べて早くなっています。皆さんは対策していらっしゃいますでしょうか。今日はね、その熱中症についてじっくりお話を伺います。さあ、榊原さん、改めて熱中症とはどのような病気なんでしょう。
はい、熱中症とは気温や湿度が高い環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、頭痛や吐き気、動悸、また体がだるくて思うように動けない、筋肉が痙攣するなど様々な症状を起こす病気です。最悪の場合、死亡に至るケースもあります。
はい、どんな時になりやすいんですか。
はい、暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足であるなどの個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件とが組み合わさることで熱中症の発生確率が高まります。はい、前日に比べ急に気温が上がった時、また日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜は要注意です。また屋外で活動している時だけでなく、就寝中などの室内で熱中症を発症し救急搬送され、不幸にも亡くなられたりする事例も報告されています。
はい、まあ、熱中症になっちゃったかなっていうね、まあ、そんな状況の時に救急車呼びますよね。はい、その救急車による熱中症の搬送状況を教えてください。
はい、総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏6月から9月に全国で4万48人の方が熱中症で救急搬送され、そのうち55名の方が亡くなられています。
はい、
愛知県の熱中症による救急搬送人員は2402人で全国で4番目に多くなっています。
そうですか、昨年全国で4番目なんですね。多いですね。
はい、
やっぱり名古屋のというかね、こちら東海地方の夏ってもう湿気は多いしね、
はい、
とっても暑いですもんね。さあ、それでは瀬戸市の状況はどうだったんでしょうか。
はい、瀬戸市では昨年の6月から9月の間に26人の方が熱中症で救急搬送され、はい、そのうち6名の方が入院治療を受けましたが、幸いにして死者は発生しておりません。うん、ただ駐車場で倒れていたところを一般市民が発見し119番通報をした。
はい、
高齢者の一人暮らしのお宅に家族が立ち寄ったところ、ベッドの脇で動けなくなっていた、うん、といった発見や通報が遅れたら危険な状態になっていたかもしれない事案も報告されております。
はい、今年はどうなんですか。もうすでに熱中症で救急搬送された方はいらっしゃいますか。
はい、現在のところ2名の方が救急搬送されておりますが、
はい、
瀬戸市は比較的、うん、他の都市に比べて少ないのかなという印象があります。
うん、そうですね、皆さん気をつけてらっしゃるかもしれないですね。さあ、その熱中症なんですが、熱中症にならないための予防策、どんなことがありますか。
はい、熱中症の予防には水分補給と暑さを避けること、この2点が大切です。はい、具体的には喉が渇かなくてもこまめに水分補給をすること、
はい、
また塩分の補給も忘れないようにしましょう。
はい、
部屋の温度をこまめに確認し、 室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう、
はい、
外出の際は体を締め付けない通気性の良い涼しい服装を着用し、つばの広い帽子の着用や日傘を差すなどの日よけ対策をしましょう、
はい、
最後に体調の悪い時は決して無理はせず、涼しい場所で十分に休憩を取るように心がけてください、
はい、今ね塩飴とかね、なんかその塩も一緒に取りなさいということでね、いろんなものも売り出されていますよね、
はい、
でもこのこまめに水分補給をすることってなかなか難しいけど、これを心がけないといけないんですね。
そうですね、
はい、さあ熱中症に、ま、心がけていてもなっちゃった、熱中症になっちゃったっていう時の応急手当の方法を教えてください。
はい、まず涼しい場所で衣服を緩め安静にさせてください、
はい、
次に意識がある場合は水分塩分を補給してください、はい、適度な糖分とナトリウムを含むスポーツドリンクは水分補給脱水の回復に効果的です、
はい、
氷やアイスパックがあれば首、脇の下、ももの付け根など太い血管の上を冷やします、
はあ、まずは涼しい場所で衣服を緩めて安静ですね、
はい、
この暑い時期に子どもたちは部活とかねスポーツをすることも多いですよね、
はい、
そんな時にやっぱりこう水分を取らないと熱中症になりやすいということなので、まずは安静、そして水分補給で、冷やすのは首、脇の下、ももの付け根、そういったところを存分冷やすわけですね、
はい、
さあ冷やしました。でも、まあ、そのまま回復すればいいけれども、いやまだちょっとっていう時は救急車呼ぼうかどうしようかって悩むことありますよね。救急車の要請の目安というのはありますか？
はい、まず自分で水が飲むことができない、まっすぐに歩けない、脱力感が強く動くことができない、
はい、
全身の痙攣がある、呼びかけに対し反応がおかしいなどの症状がありますが、
はい、
いつもと様子が違うと感じた場合は、ためらわずに救急車を要請してください、
はい、
一刻も早く応急手当を行い、集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要があります、
はい、そうですね、もう一刻一秒争うぐらいのことですよね、
はい、
もういつもと違うちょっと違うと思ったらもうすぐ救急車要請していいですね。
そうですね、
はい、わかりました。もうこれからきっとね多くなると思います。なのでね、まあ、自分たちで気をつける、周りが気をつける、そしておかしいなと思ったら救急車呼びましょう、はい、さあそれでは最後に一言お願いします。
はい、これからが夏本番です。一人一人が周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで熱中症の発生を防ぐことができます、はい、特に熱中症にかかりやすい高齢者、子どもについては周囲が協力して注意深く見守るようお願いします。
はい、そうですね、高齢者の方室内でもね熱中症になることがあるので十分気をつけていただきたいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。今日は瀬戸市消防本部消防署救急対策担当の榊原博史さんに、これから多くなると予想される熱中症の予防対策などについてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。